ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽探訪山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽トンボの山本さんが披露宴の動画が200万再生いっちゃう芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
あら、200万再生いっちゃいました。
200万いっちゃう、だからこれもう間もなくっていう、
もう間もなくってことですね。
今日の時点では
ちょっと行っちゃうでは違うんですね。
そうです、今日 いくつだろう。
まだ行って
198万ですって。今
198万ですか、うん、じゃあ行っちゃいますね。
行っちゃいますね。
ということは行っちゃいますわ。
反響すごいですか。
はいはい、いや、そうですね、なんか街歩いててもなんかおめでとうございますみたいな言われて今日もだからね、名古屋に来る時の品川の、うん、コーヒーショップ、
うん、
スターバックス、
うん、例のね、
で頼んで受け取る時に、
はい、
ご結婚おめでとうございますって店員さんに、男性の、
あらすごい、
でも結婚は、
はい、
1年前なんですけど、
ね、ま
あ、式を挙げたのがこの12月で、
はい、
まあ、だから動画がね上がって見られているのか、はい、まあ、何かで、うん、なんかね、だから なんだろう、それこそYouTube だけではないみたいで、
うん、
それこそ TikTok 系で誰かが切り取ってあげてたりもするから、
なるほど、
それでなんか流れてるんじゃないですか。
だってもうすごいたくさん芸能人の方々いらっしゃって、それこそ、まあ、TikTok もだし、
うん、
こう X とかでも、
はいはい、
楽しいね、
うん、
披露宴の中の様子を写真で収めたりとか動画上げたりとかして
る人いますからね。そうなんですよ。だからあれね、12月5日行われた時も、千景さんも来てたじゃないですか。
はい、ありがとうございました。
でね、いち早くもう12月の5日とか6日あたりには、
うん、
オリエンタルラジオのね、パーフェクトヒューマンが、
はい、
式の時にね、一応催し物としてやってるやつが、
うん、
ツイッター等々で、まあ、はい、X 等々で流れてたでしょう、
はい、流れてました。
あれどこの席かなってね、一応こうどの辺のやつだろうって
画角で、ね、
あれ多分ね画角でね、あの辺のやつがちょっとね今のところどの辺かはもう大体は当たりがついてるんですけど、当たりがつけてる 2,3 人、その人だったら、あー流しそうだなってちょっと思ってるんですよ。ただその当人は自分でその流す力がないので、
うん、
自慢げに送ったんでしょう、人に。
それでもらったやつをさらにあげたってことですか。
それをもらったやつがちょっとこう拡散してる間にポンとあげたんではないかと思ってます。
いやー、すごい、
上げる能力のないやつが動画を撮って自慢げに、まあ地元の人間とか周りに送って、
確かに確かに、
あた送ってる席でした
怖っ、画角で割り出されてる、
画角で、まあ一応まだ本人にはそのことは伝えてもないですし、あなたでしょっていうのをまだ言ってないんでまだ今泳がせてます
それ自分から言い出すってことですか。
会った時にですね
そうなん
だ、でね、結婚式前ぐらいまでは、
はい、
結構そうですね、10日に一遍ぐらい連絡があって、
おうおう、
なんかいろいろな話をしてたんですけど、
はい、
トントン連絡がないんですよね、この。
なんでなんでなんで、
わかんないです。だからやべえと思ってるかもしれないですね。
バレたかもしれないっていう、
だ別にいいんですけどいいんですけどね、
そこだけを切り取ってってことですか。全部のいろんな中でたまたまそのあっちゃんがね、シンガポールから来てくださっていて、
まあだからそれは分かんないです。どの箇所を切り取って全部送ったかは知らないですけど、送られた人がまたそれを切り取って送ったのか、その辺はまだ定かじゃないんで、でも席順的にあの辺かなっていうのは割り出しはもう分かっておりますんで、
い やでも私ね改めてこう参加させていただいて、はい、そうなんか皆さん出演者の皆さんはとても賑やかにやってらっしゃるので、ね、なんかなんとなくこう写真撮ってもいい雰囲気で、はいはい、音がめなしの自分で楽しむ分にはね、撮らせていただいたりとかしますけど、これを上げるっていう勇気はないですね。だから、まあ、私ぐらいの立場でだと、ね、なかなかそうご友人とかだったら、
そうなんです、
芸人さんたちは、うん、本当に拡散して、
だ全然写真を撮っちゃいけないって言われじゃなかったじゃないですか、
はいはい、
どうぞお撮りくださいですよね、はい、ただ流すのはって言ってただけ、
そうちょっとそれはちょっと怖くてできん、はい、
ただもう動画が流れたらもう全然ね、
あそうですね、
いくら拡散してもいいんで、
は
い、
ネタバレは、はい、
収益にさえならなかったですね。うちらも動画は別に収益オフでやってたんで、
そうそれがびっくりしました、あんなに再生されてるのに、はい、と思って、
収益だからないです。
それを聞いたら余計なんかみんなチェックしそうですね。でいろんな人が、うん、出すぎてて
そうっすねまあまあいい映像でしたよね。やってる人が芸人さんでね、アイドル で見てる側もそれでね、それがやっぱり絵になりますよね。
そう見てるお客さんがまた有名人で、うん、でも私はどの角度から撮ってもだいたい小林社長が入ってた。
まあそうなりますよね
ずっと、
なるほどね、
うん、そういうなんか席によって分かりやすいところもありますね。
まあ、まあ、まあいいですよね
まあそんなこんなで賑やかに過ごしてらっしゃいますが、はい、山本さん、
はい、
今日の放送は記念すべき日でございます、
うん、記念すべき、記念が多いですね。
そうなんかいろいろね、うん、結婚されて記念日も増えてきたと思いますけど、
はいはい、
何をおっしゃいます、うん、今日この番組は、うん、今日で放送300回を迎えました。
300回記念ですね。この2023年12月の30日が
そうなんですよ、300
回目の放送なんですね。
まさかの、まあ、日付変わって大晦日に300回を迎えるという、うんうん、
まあそうですね、
はい、これ、うん、第1回はですね2018年の4月3日、うん、当時は火曜日の深夜1時からの放送だったんですよね。
あそうだったですか。
そうです。で30分番組でした。
え
始まったばっかりの時は
30分、
30分でした。
30分を、
はい、
毎週は来てないですもんね。
毎週来てなくて、私、5年前のスケジュールを見たら、うんうん、どうやら月1くらいの感じ、
月1、4本撮りみたいなことですか。
はい、でした。
へえ。
でなんか当時結構こう舞台が忙しくっていらっしゃったりとかした時は、その頃はちょっと例えば8月ぐらいで忙しかった時はその8月収録がなかったり、はいはい、まあ月1、私のスケジュール帳は月1ぐらいになってるんですけど、で10月から、
はい、
隔週になってるんですよね。だから多分もう10月から半年で1時間に拡大して、そこからずっと1時間でお送りしているぐらいの
感じ。見ました、私も今見たら。
どうですか
2018年の、
はい、
あ4月3日ってことは3月ですね。
そうですそうです、
3月のあだから19日に収録してるんですわ一番最初の
あそうです、そうそう19日
ねえ、
うん、
3月の19日に撮ってますわ。
そうですよね。その後23じゃないですか4月
で、その後が4月の23
ですよね。だから1ヶ月後。
本当だということは、あでも4月の23にだから、はい、第2回目を撮ってますけど、
はい、
その前日の4月の22日の日曜日ですかね、
はい、
ドラゴンズ対カープ見に行ってます
でしたか。
見に行ってます
わ。わー、そうですよ。当時はこうねちょこちょこそういう、うまくこうスケジュールが噛み合ってご覧になってたのもありましたよね、
うん、ですわ。
いや懐かしいですよね。
4月の23にだからここでまた4本撮りしてるんですかね。
そうですそうです。
で次の週の4月の30日から、
はい、何しました？
広島に行って広島阪神を見て、
うん、
5月の1日2日3日、
うん、
ずっとカープ見てます4連戦。
だいぶスケジュールをきれいに組み合わせて、はい、
で3日の深夜に広島の仕事が入ってましたね。
あら
うまいことやってますね。
やってますね。
やりくり上手ですね。
やりくり上手。その後愛知に来たのは14日ですよね。
5月の14日になってますわ。そうそうそ
う、ね、あっという間でしたね。
あ、ここ舞台が入ってましたね。
そうですよ、そうです、この
舞台が入って、あ、じゃあ舞台の稽古が入ってました。
はい、この辺なんか忙しかったと思うんですよ、
ね、あ、くるくるとしとしとというね、
ありましたね、
あの中野でやってましたね。中野の舞台稽古がやってました。あれ
ありましたね。
千景さん見に来ました？あれ
行ったんじゃないですか。あれ傘回してたやつじゃなくて、
わかんないです、何を回してたの
嘘でしょ。ちょっと待って、確かだってそれ多分見に行ってるな。
そうっすね、面白いですね、こうやって見ると、
ね、なんかこのスケジュールアプリって、うん、ほんと意外と長く使ってるんですよね。5年前のやつが出て
ですわ。
なんか山本さんの写真、昔のやつ残ってないかなと思って見てたんですけど、
残ってるでしょ、そりゃ捨てなきゃ。
あ、2019年の1月ぐらいだったら残っ、あ、
2019年、
今日私これからお出かけする、
罰ゲームで顔に落書きされてる私。
知らないですよ、そんなギャンギャンギャンギャン言われても罰ゲームなのに、そんな、あ、書かれてますね。でこれも
やってましたね。
何、ちょっと
ダメよ、まだ、
なんでダメなの、民家ったらわかんじゃん、
これ。
若い山本さん、
これはラジオでも流れたんですかね。
これ流れました、これ流れました。じゃあ山本さん顔つきが若いですわ、うん、
若いですかね、うん、まあそれはそうでしょう、4、5年前ですもんね、
はい、かなり若い感じがします、
うん、まだそうか18年とかですもんね。
そうですよ、うん、意外と。でもこの時なんか、やっぱこの時からもう一回ちょっとふくよかになって、そっからまたキュッと絞った感じですね。
ふくよかになったっていうか勝手に太ってったんじゃないですかそれはそれで。
あ、懐かしい、名古屋ドームの写真もありますよ。
あ、小林社長とね、
小林社長と一緒に、
ね、
行きましたね、ドラゴンズの写真、
行きましたね、
カープと、
はい、行きました行きました。
懐かしいですね、真っ赤な洋服着て、
そういう時もありましたね。
ありましたね、いろんなことがありましたけれども、
まあいろんなことはね、どんどんどんどん溜まってくもんですから。
でもその頃、あ、そう、グッズもちょっと変わったじゃないですか。
グッズがね、
このひどい似顔絵の、
あ、そうですね、
キーホルダーでしたね、最初ね、
はいはいはいはい、
猫の砂とか送りつけてましたね。
猫の砂もありましたね猫の砂時代もありましたけどそうですね、ステッカー、
ね、これね、
似顔絵ステッカーですね、
はいはい、ステッカーやったりとか、うん、送りつけてましたけれども、でもそう思うとこの300回のその5年ぐらいの間に、山本さんはあんなに、
うん、
本当にもう絶対結婚なんかするものかと、
うん、
同じマンションの別フロアで自分の方が上がいいっていう、ところからの、今や、
そうです ね、
ね、結婚されて式も挙げられて、
で今でもでもその気持ちはありますよ。
なんで
同じフロアではないし別フロアでその方が絶対いいんではないかっていうのはどっかありますよ。
いやでも
それはそれで絶対そっちの方が良くないですか。
自分が下だったら嫌ですよね。でも
まあ下だったらねでもまあ今は下でも別にいいかなと思ってますよ
自由空間が広がりさえすれば、
ですね、ま、真上真下は嫌ですけど、
足音聞こえる、帰ってきたなガチャンみたいな
ですね。こっちもそうですね、上下でだったら音を立てないように歩かないといけないっていうのもちょっと問題があるし、
横
は横なんて絶対壁に耳を当てられるでしょ、
はあ、別に聞かれて困ることは何もないじゃないですか。
困ることはないですけど、はい、何か物音が立ったら、
はい、
なんかそうですね、あの一応いろんなことを想像されるのが必要のないことですよね
でももし今の部屋がじゃあそのまま、うん、もしももうちょっと部屋数がある状態だったら、う
ん、ええ、
個人の部屋は欲しいですか、
うん、個人の部屋は、うん、 いや欲しいですよ。
もうコント山本さんの、まあ、詳細というか、
まあまあそうですね、
ちょっと半分スタジオみたいな状態。
そうですね、それは欲しいですね。
ああそうなんですね。うん、
やっぱり荷物がやっぱ増えてきましたもん。
あだんだん。
あ姫もやっぱりね、
身軽な姫もさすがに。
いやいやいや、あのやっぱり最初はね、本当段ボール2つ3つぐらいでやってきて、
本当かなぐらいの話ですよね。
だけどいやいやもうね、
今どうなってるんですか？
違いますよ。シェア率よく見たらもう。あの洋服とかも人は断捨離させますけど、
はい、
あの人のはやっぱありますもん。なんか
でも元々山本さん 服持ちだからいっぱいありますもんね。
いやあるんです。だから私はどんどんどんどん、はい、あの断捨離はするんですけど、
はい、
あの人の増えてきてますんでちょっと今言ってます。
それはちょっとおかしくないかい。姫が服とかをこう長く愛用してるからそんなにこうローテしないっていうか、
あのねローテしないんだったら、はい、あのローテーションにすら入ってきてないのがいっぱいあるんですよ。だったらもうほらローテーションは入ってないんだし、
はい、
まあ言ったらベンチにも入ってないわけだから、
はいはい、
もう処分しなさいって言うんです。
でもいつか着るかもしれないじゃんとか。
いやいやいや、もう着てないんだから、見てないんだから、これはもういらないでしょっつって。で今自分の現場マネージャーが2歳ぐらい若い子がいるから、はい、自分より女の子で、
うんうん、
それにあげるようになりました。
ああいい活用法ですね。
もっとあげろって。
もっとあげろ、はい、マネージャーさんは喜びますね、可愛い服がいっぱい来るから。
うーん、まあでもあんまり、いやだから今度来たのも見たことないのもあるから、もうねよく見たらね、
はい、
3着ぐらいをぐるぐる回してますよ。
やっぱ気に買った時に
季節、ね、
やっぱ季節とか自分のお気に入りがあるから、
結局いらないんですよ。と思いますよ。
だって山本さんも、こうなんか、あでもそうか、同じ服ってあんま着てこないですね、うん、山本さんって。
いやでも私もあれですよ、決まってますもん。
そのセーター初めて着ましたよ。
これはもう、はい、昨日出したやつを今日もまた着てるって
。でも出したばっかりですもんね、靴だって、はいはい、
靴はこれまあたまに履いてますもん、レッドウィング、
はい、あと長ズボンのズボン、
これはだから冬は
短くないやつ、
冬は何回かこれとそうですね、この長はそうですね4着5着ぐらいを、
その辺をぐるぐるちゃんと全部
回してます。はい、であとはもう黒の上下 の、
うん、
あの楽なやつをだいたいいつも着てますもん、
うんうん、
またそれみたいな。
本当ですか、
まあ、インナーの色だけちょっと変えて雰囲気を変えてるだけで、でよく洗うんで。
全然この愛知にいらっしゃる時は毎度違う服、おしゃれいっぱい持ってるなって。
そうでもないですよ。
いやだいぶ違いますよ。
本当ですか。
重なるんだったら帽子ぐらい、
あ
何回か見たことあるっていう、
はいはいはい、
こうであれば、
まあ、今日ハンチングですからね。
これは初めてですよ、
これ初めてです、
初、
はい、
だそれぐらい数。
いや千景さんだってね、あなただってね言ってほしいからでしょ。いつも違いますよ。
違うんですよ、ね、違うくないけど、
いつも違いますよ、
ね、今日も
ねあのゾウムシみたいなパーカーでね、パーカーゾウムシみたいなトレーナーですか。
ニットです、これトレーナーじゃなくて
ゾウムシですよ。
ゾウムシって何ですか。
知らないですか、これぐらいのゾウムシ、ゾウみたいな虫ですよ。
どうゾウみたいな虫ってどういうことですか。
見たら分
かります。ちっちゃいんだか大きいんだかはっきりしてください。
ゾウ、ちっちゃめです。
ゾウなのに
ゾウムシ、知らないですか。
ゾウリムシのこと。
ゾウリムシはまたあれ便所でしょ。
何ゾウムシって。
ゾウムシ知らないですか。
知らない。何ゾウムシって。
ゾウムシ知らないですか。
ゾウムシ、
はい、
何これ、こんなのどこで出会います。
いやゾウムシみたいな色してるでしょ。
グレーね、
はい、ゾウムシみたいな。
なんでゾウムシなの。
ゾウみたいな羽がブーンと出てるから。
おしゃれな服着てますよ、うん、意外と。
いやだからゾウムシがおしゃれじゃないなんて一言も言ってないですよ。
もういいです。
ほらゾウムシみたいな。
あ確かに確かに、同じような色の服、
あゾウムシ知らなかったんですね。
知らない。どこで習いましたそれ。だってい
や子供の頃からゾウムシっていうの知ってましたけど。
知ってた。みんな知らないって。
あまだ勉強、不勉強ですね。
不勉強ですね、さあということで、
ええ
ゾウムシの話題でいいんですか、300回記念のこのオープニング。
いや色がそれを着てるっていうだけ
で、
だからまあ300回っていうのもね、
はい、
まあ一つ節目です。
節目です。
だからまあ300回をこうやってやるっていうことは、
はい、
ね、200回の時100回の時っつって、うん、一応特別枠で特番やってたじゃないですか。
そうですよ。
ということは今回もどっかでやるってことですよね。
やりますね。
っていうことですよね。
やっちゃいます。
この平場のこの土曜日の24時枠ではなく、
はい、サンデースペシャルのまた枠で1時間。あ、2月
やるんですね。やることは確か。
やることは確かです。
やることは確かだけど
2月4日じゃなかったですけど、
あ、もう決まってるんですか。
2月4日で、もう今が旬の、うん、スペシャルなゲストをちょっと山本さんに、山本さんにお願いしてるところですね。
今が旬ですか。
もうめちゃくちゃもう旬すぎて鼻血が出そうなぐらい旬です。
あ、じゃあもう旬だったらあれでしょう、
は
い、新しい学校のリーダーズの
違います、
あの4人のうちの首を的確に
動かしてる人
動かす人ですね。
私多分個別で来られても分かんないから、うん、
真ん中の鈴鹿っていう名前だけは覚えて
る。あ、そう覚えてる。
あとはなんとなくあの、
ね、
刈り上げてる
のと、はいはい、あの上上がいう状態じゃないとなかなか皆さんシュートされてる、ね、だ
から街で私服で歩かれても
分かんない。
それがいいんでしょうね。
いやでも絶対そうだと思いますよ。山本さんもそう言ってね、スタバで買い物するコーヒーとかカフェラテ買うだけで、うん、おめでとうって声かけられちゃうんですもんね。芸能人って大変。
そうですかね。でもまあまあありがたい話ですよ、うん、
ね、まあ、そうですけどね、はい、まあ、これからもぜひ愛知でのこのラジオ生活を長く深く楽しんでいただきますようによろしくお願いいたします。
お願いします。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬子猫、子犬子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さあ続いては山本さんが様々なミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
はい、
今日の挑戦は、
ええ、
今日で放送300回、2018年からの出来事クイズ対決。
出来事クイズ、うん、ということはこのラジオ内での出来事ってことですか。
そういうこと。世の中の話みたいな。
世の中
さっきちょっとカレンダー見ながら思い出したじゃないですか。くるくるとしとしとやったなとか、いろいろ。
でもくるくるとしとしとが始まってすぐにやってたかっていうのはちょっとびっくりしましたね。
それぐらい多分ちょっと時の感覚が、戻ってきてないと思うので。
ですわ。
苦戦するかもしれませんね今日ね、うん、
意外とね。
はい、で今回は全部で10問、うん、2018年から今日までの出来事をクイズにしていることですので、はい、
2018年から
ね、はいはい、この5年間ですね、いきましょうか、うん、それでは全部で10問、今日で放送300回、2018年からの出来事クイズ対決、はい、スタート。
第1問、ユーキャンの2018年の新語・流行語大賞の年間大賞は、ピョンチャンオリンピックから話題となった言葉が選ばれました、何でしょう。山本さん、
超気持ちいい、超気持ちいい。
え、それってもっと前じゃないですか
多分
コスケさんでしょ。
多分そうです。
コスケさん、ピョンチャンオリンピック、
ピョンチャンオリンピック、
ピョンチャンです。
冬、
ピョンチャンって冬ってことですよね、冬季ですよね、
ピョンチャンの冬。
はい、
何
が。山本さん
全然
聞こえない。あれだ、原田。
何、
原田、
原田、
原田の
船木ってやつ。
船木ってやつ、
あのそれ長野オリンピックじゃない。
やったよやったよ
っていう、船木ってこう倒れ込むやつ。あれ何年ですか。
違います。
冬でしょ。
冬です。
小学生ぐらい。
ピ
ョンちゃんはだってフィギュアスケートとか、うん、そういう、うん、あとどこだ、何が
マオちゃんとか、マオちゃん出てたのかな。
フィギュアじゃないです。
フィギュアじゃない、
フィギュアはない。
アイス系の、
アイス系、
アイス系、アイス系、フィギュアじゃないけど、アイス、
いやもうあのスピードだよ、スピードスケートじゃない。岡崎さんとか
高木、
ああいう
高木なんだっけ、
山本さん、
高木でも金、田村でも金
りょうこちゃんのやつなっちゃってる。それ
高木でも金、田村でも金じゃなかった、あの人。
氷ってあと何がありますか。フィギュア、
氷だからあれだ。
何ですか。
かき氷食べて仲直り
仲直り、なんか喧嘩したんですか。
違う、
氷、氷って
氷でしょ。
本当に覚えてないですよね。ピョンチャンオリンピックで。
ちょっと種目言って。
カーリングです。
カーリング、あ、
山本さん、
そうだね。
ちょっと待って、え、何、どっち、どっち、
すみません、あのイヤホンが壊れてるのか、
どっち、
私のイヤホンが壊れてマイクがおかしいのか何が
正解です。
そうだねーね、
あ、接触
が、私もぐもぐタイムかと思った。
そうだねーでした。
そうだね、確かに確かに、2018年、うん、
もっと最近のような気がしたけどね。
そうですよね、
確かに。さあ思い出していきましょう、
は
い、
うわ大丈夫かな。
第2問、2019年9月、ラグビーワールドカップが初めて日本で開催されると、日本代表は史上初の決勝進出&ベスト8を決めました。その結果、ラグビーは一大ブームを巻き起こし、
はいはい、
チームのスローガンが流行語大賞に選ばれました。
何、え、
仕掛けさん、
スローガン、
はい、
何、ワンチーム、
合ってる、なんだよ
すごい、
そんな簡単なの。
これは失礼当たっちゃった。
新語流行語大賞に選ばれました。
ワンチームも新語流行語だ。
え、新語流行語2019
年の、2019年です
ね。
まあ、チーム一丸っていう意味だもんね。ただ ね、ワンチームって、ね、
はい、
うん、
どんどん参ります、
はい、
第3問、2019年5月1日付で平成が終わり、
うん、
令和が始まりました、
はい、
この時元号を発表し令和おじさんとして一躍脚光を浴びた人は誰でしょう、はい、山本さん。
令和おじさんでしょ、
はい、
令和おじさん、令和って出したから、大渕さんは平成 で令和は、令和はあの人、菅さん、
うん、大正解、菅義偉さんです。
下の名前知らなかった、ね、はい、義偉さんっていうんですね、
うん、あの令和、平成が終わって令和になる瞬間って何してました。覚えてないですか。俺めっちゃ覚えてるよ。
なんでですか。
なんで
予定見ようかなと思っちゃ
った。なんでダメを見ちゃう覚えてますか。
俺全然覚えてないですもん。
今日から令和ですっていう瞬間、ね、私甲子園球場で5月1日2日両日行ってるんですよ。
そうなんだ。
だから平成最後の、平成最後はね、甲子園で広島負けてるんですよ。
ああ、
で令和の次の日で初日で勝ってるんですよ。
すごい、そんな時に見に行ってたんだ。
それをで、だからカウントダウンはあの辺の、あの辺の宿舎の近くの、新大阪駅の近くの鉄板焼き屋の夫婦でやってる。
そうなんだ。
おっさんとおばさん2人でやってる鉄板焼き屋で、
はい、
もうほんとそこにいる我々4人ぐらいと、
うんうん、
その夫婦、他のお客さんもいなかった、みたいなの、
なんかあれですか、ミレニアムの時みたいな祝い方を、うん、
全然そんな感じじゃないです。
2000年みたいな、いやいや、
はい、ね、今日から令和ということでみたいな、そんな感じで
そんなにポップ、ちょっと待って、2018年の5月、
2019年の5月、
19年の5月1日、
なんか覚えてないですか。
番組のロケ行ってますわ。
あ、番組のロケ
普通に仕事してた。
そうやって見たら面白いね、やっぱりね。
はい、
うん、あ、30日312と見に行ってます、うん、312と見に行って、
うん、
さらに34阪神3連戦行って、その後広島2連戦って、
あの
5日連続
で見てます。山本さんの歴史は全部野球ベースなんですか。
いやいや、だから野球見に行ってるからじゃないですか。
そうだけど、他のことで覚えてることないんです。
他のことでやってる。だからスケジュールがそうやって
仕事のスケジュールは入ってないんですか？
あの広島、そうですね、入ってるんですよ。
で、ね、プライベートのやつはもう野球しか書いてない
で、なんだったらだから4月の30日から甲子園に行ってるんですけど、はい、うん、その前の週の4月の25、26、27、28、29と、うん、東京芸術劇場で、うん、新罪と罰の舞台やってますもん。舞台終わりでそのまま甲子園行ってますわ。
そんな結構カチカチのスケジュールの中で、
カチカチのスケジュールの中でやってますね。
へー、そしてずっと野球。
野球ですね。
すでに野球、
だからそうですね、まだ2019年の5月ですから、うん、ケイチョンチャンネルもまだ始まってないんですよ。
あ、そうですね、
やりだしてないんで、だからもう野球中心ですね。野球のチャンスがあれば行ってました。
ま
あ、
もう山本さんもスケジュール見ながらずっと野球の思い出ばっかり。もう次行っていいですよ。次、
はい、行きます。
行きましょう。
第4問。2020年にコロナウイルスの集団感染が起き、はい、日本国内でのコロナ危機が一気に広まった、うんうん、大型クルーズ船の名前は何でしょう。山本さん。
ミャンミャンミャン号。ミャンミャンミャン号。
ダイヤモンドプリンセス。
なんだよ。ミャンモンモンギョウじゃないの？
それ何だったっけ？マンギョン、マンギョン、
マンボンギョンボー。
多分もうさっきと違う。多分さっきと違う。もう
ギャンモンギョンボンゴー。
マンビョンゴンボ。あれじゃあ、
マンビョンボンゴンゴー。
マンビョンボンゴー。
マンビョンゴンギョンゴーボー。
今の私だけ正しかった。
マンビョンギョンゴ
ー。マンビョン。
マンギョン。
もう次行って。
マンギョー。
もう次。
マンゴー。
もういいの。マンゴーじゃない。
マンボー。
マンボーでもない。
ヤーゴー。
ヤーボー。はい。
第5問。2020年にアニメ映画が大ヒットした鬼滅の刃の原作者の名前は何でしょう。山本さん。
原作者？
はい。
知らないわ。
ちょっと待って、何だったっけ。
鬼滅の刃の、
どうするしちゃった、
はい、ゆで卵じゃないの。
違います。
何あの
ゆで卵あれでしょ。じゃあ違う、小夜春じゃない。
あ、小夜春。
小夜春でしょ。
小夜春です。
小夜春。
田村。
違う。小峠じゃなくって、
お
後峠。小夜春。
あ、嘘だろ、初めて聞いたよ。その人の名前。
そんなことない。後藤家さん。
後藤家さん
初めて聞いたもん。
本当ですか。小夜春は聞いたことありました。
小夜春も聞いたことない。
小夜春って言ってたから上何だった
けど、あのイノシシみたいな男描くやつでしょ。
そうまだ見てないんですか結局。
あのイノシシが出てからまだ見てない。
イノスケね、うん、楽しいですよ。
あそこまでは見た。
まだまだ次多分テレビシリーズそのうち出てきますよ、うん、次。
第6問。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止策の一つとして広まった会話をせず無言で食事をすることを何と言うでしょう。山本さん。
え、どういうこと。無言で。
じゃあ、あの
マスク会食。マスク会食。マスクで、あ、ズーム会議。
ズームは今会話の中にはどこにも入ってこなかったですけど、
リモート戦略。
戦略って。
リモートジジイ。ババア。ジジイとババア。
え、三。
無言で食事をするん
です、うん、
でしょ。ああ、だから。
千景さん。
黙食。
なんだよそれ。
普通だった。黙食。はい、あとピンポンってやってから、え、何って聞くのはやめた方がいいと思う。これは回答用のボタンなんで、質問ボタンじゃない。はい。
はい、行きます。第7問。2019年からネットフリックスで放送され人気となったドラマでパラグライダーに乗っていた韓国の財閥令嬢が。
知らん。
山本さん。
わかった。イテウォンクラス。
おー、違う。
山本さん。
じゃないやつ。
はい、じゃない方ですよ。
イテウォンクラスじゃないやつ。
イテウォンクラスじゃない、
カナダからの手紙。
それって何ですか？ラブレターフロンカナダってやつ。
いや違う違う、あのあれあれですよ、愛の、愛の水中歌。
それどんな歌でしたっけ？
これも愛、あれも愛、多分愛、
きっと愛。
松坂慶子さんね。
そう、あ、松坂慶子さんが歌ってるんですか？
そうよ。
セクシーですね。
うん、
え、一人で？
一人よ。
あ、そうなの。なんか誰かと歌ってるようなイメージだった。
あれは小林智子さんと谷村新司さんの あれでしょう。今夜も今夜もきっとみたいな感じ。あ、
今夜も、今夜はブギーバック。遠
ざかる愛が消えてゆくですよ。
全く分かんないです。
忘れていいのですよ。忘れて
全然分かんない
いのよ。
ちかげさん、
愛の不時着。
ふざけんなよ人が散々言ってから。
何がですか？
愛のまで言ってんだから。
愛の何ですか？
愛の、
うん、水中か。
水中
ね。
5対2、千景さんリードです。
はい、
第8問。2018年に公開された是枝裕和監督の映画で、第71回カンヌ国際映画祭において、山本さん、
万引き家族。やった
すごい。全然出てこなかった。
やった
早い。
最高賞であるパルムドールを獲得した。
やったぜ。
パルムドール
作品のタイトル、
あれもね、はい、見たんですよ。
どうでした？
20分ぐらいでやめました。
絶対そうですよね。よく20分見ましたね。
スーパーで万引きしてるので、もう見ました。その辺で終わりました。
家族みんな万引きして帰ってくるって話
なんか分かんないですけど、たまにだからネットフリックスつけると
出ます。
出ますね、途中のやつで。
視聴中みたいな。
視聴中だいたい俺、視聴中って赤い線がもう2センチぐらいのやつダーッとあるもん。
なんか話題系そうじゃない。半地下は、
ん、半地下もなんかそうなの。もう2センチ。
そうですよね。
半分と見てないのがブワーッと出てくる。
はい、大正解でございました。
あと1問。
5対3、
あと2問。
千景さんリード。
よっしゃ。
第9問。2021年頃から子供を中心に SNS で人気を集め、一時はプレミア価格で販売されていたグミの名前は何でしょう？千景さん、
グミでしょ。地球グミ。
分かった。
山本さん、
宇宙グミ。
え、何、地球グミじゃないの？
合ってます。
なんで私が先にピンポンしたのに山本さん当てたわけ？
知らないよ。
今私の方が早かったじゃん。腰かろう。
だから俺が宇宙グミ
思いついたかなと思って山本さんが。
地球グミね。
はい、さあではラスト問題です。
シャキーン、いくぜ。
第10問。2021年頃ブームになったブリオッシュ生地にたっぷりの生クリームを挟んだイタリア発祥。山本さん、
こんなやつね。こんなやつ。
はいはい、
のやつでしょ。
はい、
フォカッチャ。
確かにフォカッチャ美味しいですよね。
そんなやつでしょ名前。
はい、
もうどうぞ、私最後答えるだけなんで、
はい、山本さん、
なんかこんなやつ俺聞いたら分かんだよ。マカロン式。
おー、ちょっと近づいてきた。
モカロン。
違う。遠ざかった。
だこんなんでしょ。
だうん、そうですね、
はい、
分かる。
まあまあそうですね。要はこう
一文字、一番最初だけ言って。一番最初。
まですよ。ま、
ま、マカロンじゃないんでしょ。
マカロンじゃないです。
ま、
マカロンもうちょっと前から。
もう次の字だけ。
リ、
マリ、
マリ。
山本さん、
た
マリジ、ま、マリジャン。マリジ
ャン。ちなみにそれはなんで、なんどんな、どんな感じですか、マリジャン。
マリジャン。これだから、
マリマリジャン。
この間に挟まってる。
マリジャン。
マリジャン。
マリジャンっていうなんか、間に挟まってるんですか。
三文字目を教えて。
と。
マリと。
マリと。
わかった。
なんでしょう。
マリとッツォ。
ちょっと違うけど、なんかでも、まあ、でもいいじゃないですか。
マリとッツォ。
マリとッツォですね。
6対4で千景さんの勝利です。
あ、終わり。
やった。
終わりです。
は
い、
イエーイ、勝利で締めくくりました。ということで、まあまあまあ、山本圭一の挑戦では 芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアにポメラニアン、シーツー、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップ、ワンラブ。
ペットショップ、ワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。
改めましてこんばんは、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが披露宴の動画が200万再生いっちゃう芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組でございます。
はい、
さあ今年ですね、検索数が急上昇した人物や作品、それから商品をランキング形式で発表するヤフー検索大賞というのがあるんですが、その2023が先日発表されました。いろいろ山本さんもなかなかちょっと最新のとかっていう風になるとあったっけみたいなこともあるかもしれませんが、
はい、対象はまあこう大谷翔平、
そうなんですよ、最も検索数がまあ急上昇した対象っていうのはアスリート部門1位にも輝いた大谷翔平選手、今シーズンは二刀流として投打で活躍して、まあ、日本人で初、アジア出身の選手としても初めてのホームラン王、それから WBC では日本の優勝に貢献しまして MVP を獲得するなどシーズンを通して検索されたそうですね。でその他の急上昇検索ワードもちょっと出してみましたので見ていきましょう。山さんは分かると思いますけどね、さっき言ってた新しい学校のリーダーズ、
はい、
これはミュージシャン部門の1位です。そして、お笑い芸人部門だと1位、とにかく明るい安村さん、
なるほどね、
これね、ブリテンズゴットタレントでした、あれあれアメリカンだった
ですね、
あれゴットタレントですよね、やってらっしゃった
パンツですよね。
あ、そう、ウェアリングパンツですね。
ウェアリングパンツ、
そうです。でドラマも先ほどお話ありましたが
ビバン、
はい、が1位、なんですか他を見てみると俳優部門の1位山田裕貴さん、
あー一回も検索してないですね。山田裕貴さんのお父さんが元中日の選手ですね、
はいはい、え、そうなんですか。
中日広島で広島のコーチずっとやられてた、
あらあら、
山田コーチの息子さんですね。
へえ、もうじゃあ生粋の有名人のお子さんですね。
まあそうですね、まあでもバイプレーヤーでちょっと守備固めの方の選手だったんですけどね、山田選手は、はい、
あとはアニメ部門の1位が推しの子、
知らないです。
私もこれ
見てないです。
で映画部門が君たちはどう生きるか、
見てないです。
これは聞いてみますよね、結構
見てないです。
見てないですね、今のとこここら辺スルーですね。
はい、
声優部門の1位が宮野真、これ真珠さん
ですか、守るじゃない、あ違う、
まあ守るってこと、
なんか離婚を発表した人じゃないですか。
知らない、
離婚発表した人ですよね、はいはい、
あ、お顔見たら、はいはい、あ、離婚されたんですね、
なんかそれはなんとなくわかるんですけど、宮野さんなんか歌がすごい上手ですよね。
あ、そうなんですね、
なんかライブ
ツアーとかやってらっしゃる、
歌とやっぱミュージカル系なんですかね。
もうめちゃくちゃ歌を上手ってことですね、それはね、あとはこれは何部門って書いてあるんだ、ちょっとあの印刷が荒くて何部門って書いてあるのか見えないんですけど、アイドルは何部門これ、
はい、曲じゃないですか、
楽曲部門か、あ、
ね、
楽曲部門がアイドル、ね、はい、
夜遊びの、
そうですね、これは確かゲーム、に目を向けるとゼルダの伝説、
全然やったことないですよ、ゼルダだ、ティアーズだ、オブザキングダムだ
山本さん、
はい、
これはゼルダの伝説と、ティアーズオブザキングダムじゃないですか、
だゼルダだ
多分ティアーズだ、あれ違う、別々じゃなくて一緒、ティアーズ、ゼルダの伝説、ティアーズオブザキングダム、
これ一個の
サブタイトル的な話、
三つじゃないのこれ
ゼルダの伝説、
全然知らないって分かんないです。これだからロールプレインでしょ。
そうですか、スイッチのだから
ロールプレイン自体私もう本当にやったことないんですよ。
あ、ドラクエも全然やってないって言ってましたもんね。
ゲームでこう進んでってこう右左で開けてっ て, ってそうそうそう、あんまりもう分かもう最初の段階第一歩目から踏み入れてないんで
ぷよぷよとかテトリスとかはやってた、
やったけどやったうちに入らないぐらいしかやってない、
は
い、
もう本当さらっとやったぐらいの感じで、はい、うん、じゃああとなんか響くやつ、スペシャル部門、
うん、
岡田これ何、
あのだから監督ですね。
ああ、なるほど、何部門か分かんないけど、
あとこれあとスペシャル部門はだから
岡田さんと栗山さんと藤井聡太さん、
はい、
あそうですね、なるほどなるほどね、うん、はいはい、スペシャル部門、まあ、今年すごく話題になったから、うん、このいつもの部門とは別でピックアップってことですね、うん、そんな中ネクストブレイクの、人物部門と商品部門っていうのがありまして、うん、ネクストブレイクハッシュタグ KT ちゃん、
知らない、
私も知らない、
何ですかハッシュタグ KT ちゃん、
調べてみましょう、
KT ちゃんネクストブレイク
部門としては、あ、ね、でも KT ちゃん、 うん、ラッパーですね、
あ、
アメちゃん大好きラッパー、うん、
じゃあそういうことでしょうね、
はい、可愛らしい方ですよ。高校生でラップ選手権に出て、うん、独自のラップスタイルで注目を集めてとのことです。こういう感じの可愛らしい女の子ですね。
あ、その方が KT ちゃんですか。
はい、KT ちゃん ラッパー18歳女子、今はあの、うん、春からは女子大生ラッパーになりますって、うん、本当はね高校生のラッパーさんですけど、
じゃあ絶対絶対行くでしょう、
ね、すごいですね、うん、それからシクフォニ、
わかんないです
世の中を勉強するシクフォニ、
あ、
シクフォニは音楽部門ですね、うん、超大型オーディションをくぐり抜けた6人による新しい歌い手グループ、
うん、あ
ーシクフォニとのことです
でしょうね、じゃあ
声優さんたちのグループってことかな、うん、これ多分そういうことですかね。そうですね、
あれじゃないですか、日テレでやってるじゃないですか、違うんですか、
どこね、ゲームっぽい雰囲気、
B フリーじゃない、
なあーそれ多分また違う、運命をつかさ、これ、ね、ちょっと難しいですね、
ネクストブレイクですかね、
はい、あとは赤ちゃんスクイーズとかもありますけどね、いろいろありましたけれど、はい、これちょっとまとめてくれていたりしましたけれども、赤ちゃんスクイーズは、うん、あのあれですよ、柔らかいスクイーズって、うん、お、それこそ世代じゃないですか、山本さん、なんかちょっとおもちゃでスライムじゃないけどすごい柔らかいやつ、
うん、
の子でむにゅむにゅむにゅして遊ぶやつが赤ちゃんの形になってるっていう、
うん、
全然響かないですね今回のね、はい、スペシャル部門はそれこそ岡田さんと栗山さん
ですね。だからまあこれはまあ、はい、あの岡田監督と栗山監督の、
うん、
まあ、要するに阪神と WBC っていうことじゃないですか、
うんうんうんうん、でもじゃあ山本さんはもうここが一番、は
い、ここしかないですねもうネクスト
一番とかじゃなくて
ネクストとかってもう全く何にも、みんなそうなんじゃないですか世代的に、
まあ、Z 世代の子た
ちネクストブレイク部門って言われても、
はい、
ピンとこないんですから誰がやってるか、誰がそれに対してネクストブレイクだっつって検索してるか、そうそうそうそう、本当か嘘かも何かに左右されてるんじゃないかとしか思えませんもん
確かにこれ見ても分かんないな、結構
見ても見て分かんないもん、やめましょう
分かりました、
見て分かんないんですから。
さあということでこの番組では、ラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。 メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
ポンポンポンポンポンポンポンポン
ロジョンダデンドムンジヘイゲセイドホイチョモン。
ポンポン
好きなのかな好きなのかな。
ポンポン
オーシャン
オーシャン
やるっきゃないきゃない
ポンポンポン。
ヤオトケイジと今夜も井戸端会議。
山本さん、
はい、
ここからは番組にお寄せいただいたメッセージご紹介します。露骨な肋骨さんからは、山さんちかげちゃんこんばんは。
こんばんは。
23日のプロ野球雑学選手権、前回やったやつですね、
はいはいはいはい、
ヒント出しすぎで回答まで時間かかりすぎなのでテレビチャンピオン選手権に出るのは無理ですねというバッサリした。
そんなことはないでしょう。
バッサリ来てます。
うん、
結構ね。でも正答率良かったですよね。頑張って。
いやいや、そうですね、ほぼほぼですね、 100% に近い。
はい、素晴らしかったですが、うん、えいっちゃんからはこんなメッセージです。山さんちかげちゃんこんばんわんこ。
こんばんわんこ。
まずは番組放送300回やりましたねと、
はい、
今思うと火曜日深夜の枠に自分が仕事中で勝手に時間調整をしてオンエアを聞いていた頃が懐かしい。
お
ー、それでここすごいです。
300
回リアルタイムで頑張って聞いてますと、全部リアルタイムってことですよ。
素晴らしい。
めちゃくちゃすごいですよね。
素晴らしいですね。
我々全く聞いてないですよね、リアルタイム。
あリアルタイムなかなか聞けないシステムだね。なかなか、
は
い、
たまに流れてくるとびっくりしますけどね。年内は終わりますが、年始は山さんのつながりがあるゲスト芸人さんが来てくれるのかな。
うーん、
では山さん、ちかげちゃん、スタッフさん、これからも面白い番組をよろしく、そして良いお年をか、明けましておめでとうございますですねといただきました。
あーねー、うん、300回リアルタイムです
ごいですよね。
ということは今日もだから12月30日も聞いてらっしゃるんかな。
そうです。あ、でドライバーさんでしたもんね、うん、
あーですね。いやありがてえですよ
ね。お仕事本当に大変な中お疲れ様です、
ね、ありがとうございます
ね。これからも健康に気をつけてお仕事頑張ってください。
はい、
そしてマコロンさんから、うん、山本さん、ちかけちゃん、こんばんは。
こんばんは。
この番組の2023年重大ニュースは、
うん、
山本さんとちかけちゃんが健康で番組を休まなかったことですと。当たり前なことだけれど、これって一番大事ですよね。
うん、
今年もたくさん笑わせてくれてありがとうございましたといただきました。
まあそうですよ、
うん、
健康が一番ですよ、何をするにも。
本当山本さん、300回思い返してみても、うん、体調不良だった時ってないですよね。
いや、コロナありますもん。
あー、あった。
私コロちゃん、コロちゃんかかった。
コロちゃんかかりました。
うん、
最初の頃にね、
2020年
ありましたね。
20年の8月ですね。
はいはい、うん、忘れてましたけど、でもそれぐらいで通常のなんかこう風邪とか、
うん、
っていうのを休みはないですね。ないです。
まあ多分引いたり軽いのはあるでしょうけど、
はいはい、
休むほどのもんっていうのはなかったと思います。
素晴らしいですよ、この5年間
ですね。ないですね。はい、
結構気をつけて過ごされてますか、こんな寒くなったりすると。
いや別に別にです。
もう常に健康、
はい、
自然体で、
うん、自然体ですね。何か寒風摩擦するとかそういうのはないですし。
寒いから風邪ひいちゃう、そんなことしたら。
うん、
まあ、でもこの1年も無事に終えられたということで、う
ん、です。
あっという間に、時間的には大晦日ですからね。はい、これから先も健康に気をつけてお過ごしください。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアン、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
ペットショップワンラブグループの 山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャー。
いやあっという間に記念すべき300回エンディングとなりましたが、いかがでしたでしょうか。
いやまあ本当ね、今年の最後がこの300回ということでね。
いやそうなんですよ。
もうだから来週がもう301回目で新年を迎えるという、
はい、
いい放送だったんじゃないですか。
はい、
記念ね、こう数字的にも
そうですよ。まあこれからもでもね、こう400回500回それ以上目指して元気に頑張っていきたいと思っております。
最低でも1000回はいかないだろう
ね。300回で5年だから、
1000回でだいたい20年、
20年ですね。でもありえますもんね。
ありえますよ。
ぜひぜひお付き合いお願いいたします。さあこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK ですよ。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。じゃあ山本さん、記念すべき300回、はい、おしまいに一言、
はい、
良いお年を。
そうですね。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。